デレビュー ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビューザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し物ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
来ましたね、芸術の春。芸術って素晴らしいですね。ラーメン大好き、芸術大好きの、ラーメンさんと
やっと寒いのが一段落ついて暖かくなるかなと思っていた頃に、なんかまた冬が戻ってきたような感じになって、ちょっと情緒が不安定になりがちな早く暖かくなってほしいノブがお送りします。よろしくお願いします。芸術の春とはどういう
ことですか？いや、これ映画見たんですか？
映画っすか？
ちょっと飛行機に乗った時に、
はい、
まあ、映画2本見れたんですよ。
あ、はい、
で、2本映画を見て、
うん、
もうね、お金じゃないなと、世の中。
どういうこと？
いや、
何を見たんですか？
結果を言うと、結果というか、一つは、
はい、
サムライタイムスリッパーっていう。
ああ、なんかちょっと話題になった
作品ですね。そうそうそう。それを、機内で上映してるということで見ました、
はい、うん、
でもう一個は、
うん、
発見伝っていう、
佐竹
発見伝の、
うん、
発見伝っていう
最近の映画ですか？
最近役所広司が、
ね、
滝沢馬琴の作者かな、
うん、
あれ滝沢馬琴、
あ、南総里見発見伝ですね。そう
そうの作者と、あと葛飾北斎の、
うん、
何、がお友達で、
うん、
で、滝沢馬琴がこんなやつを描こうと思うんだ。
役所広司は何を？
滝沢馬琴で、
はいはい、
で、北斎役の人に、北斎に向かって、
うん、
いや、こんな小説を描こうと思うんだよ、
うん、
で、ちょっとずつあらすじを話して、
うん、なんか相当長編小説らしいじゃないですか、
うん、で、話してへーってなったら、その場面にこう行くって、ちょっとなんか変わった視点の、
うん、
で結果は、
はい、
サムライタイムスリッパーって自主映画なのよ。
自主映画、
自主制作映画。
あ、そうなんですか。
だから何、カメラを止めるなみたいな、あのシリーズよ。
同人映画みたいな感
じ。そうそうそう、はい、で作者は撮影撮り終わる頃に、貯金が7000円だ貯金残高7000まで減って、途中自分の最初2600万かかったのかな全部で、貯金が1500万、
うん、
で地域からの京都だったかな、京都からの、うん、補助金が600万、
うん、
そしてそれでも足りないから、
はい、
愛車の NSX を500万で売って、
はい、
で、その2600万でやったんだけど、うん、最後の方でそれも尽きたと、
うん、
で、最後は、うん、7000円だったんだけど、
はい、
クレジットカードの信用枠があると思った50万円
それを使い切って
、結局2600万でもう映画ではほぼタダに近い、
うん、だってね、ハリウッドの大作になると何十億とかですよね、うん、で、
片や、
はい、
発見で、
発見で、
もう役所広司はじめ、
うん、
もうそうそうたる面々なのよ、
うん、
もう見たら、あ、この人って有名な俳優さん、
うん、
女優さん使い、はいはい、CG バンバン、
うん、
で、結果クソ映画だったんですで、調べたらそっちはやっぱ10億以上かかってると、
うん、なるほど。
片や2600万、
うん、
片やもう 何百倍か。
で、サムライなんとかは、
ストーリーとしては時代、幕末、
うん、
幕末に、その維新派と、
うん、
なんだ、幕府側 の、ちょっとこの暗殺みたいな感じの、この1対1で対決するようなとこがあって、
はい、
で、覚悟みたいなとこになった時に、雷が落ちて、で、その主役は、現代の、
はい、
渦政映画村にタイムズリップ
よりによって映画村ですか。
そうそうそうそう、うん、でまあそこに現代に結局行った侍がどうなるかっていう
お話なんだけど
、うん、役者さんが、うん、その八犬伝とは真逆で、うん、見たこともない人たち、
まあそりゃそうでしょうね。
だから、うん、余計な先入観がないから、うん、どんどんハマってくるの、うん、映画に。でしまい最後の方には、うん、その人は現代でこう何職がないから、
はい、
映画村じゃん、
うん、映画村ですからね。
チャンバラのエキストラみたいな感じで、はい、仕事を始める、
はい、
もうだけどなんかね、うん、先入観がないから本当に江戸時代の人って思っちゃうぐらいハマるのよ、うん、なんかハマっていくのよ。
なるほど。
まあちょっとネタバレするからちょっと詳しい内容は言えないんだけど、
うん、
最初これ一つの映画館から上映始まったのよ、自主作品だから。
はいはいはい。
それが今、330何映画館。うん、で、まあ、何、そのブルーリボン賞みたいな。
本当にカメラを止めるな、みたいな感じ
で、ね。そうそうそうそうそう。久々ね、なんか、この映画、結局コメディなの、これって、
うん。
コメディなのに、わ、映画っていいなって思ったのが、いや、なかったの、最近、それが。
芸術を感じたわけですか。
うん。最近面白かったのが、その前に見たのが、徳川家康が総理大臣になったら、もしも徳川、
はいはい、あ、まあ言ってましたね。
あれも面白かったんだけど、あれも本当 CG、うん、お金、
うん。
もう原作が良かったから、もうほら、企業が金出すじゃない、
はい、
そういうの、
うん。
じゃないなと、
うん。うん。なるほどね。芸術を感じたわけですね。
感じちゃった。
カメラを止めるなって見ました？
見た。
あれも面白かったですよね。
なんか、その話は忘れちゃったけど、
出てくる人もラメさんが言ったみたいに、うん、なんていう有名な俳優さんほとんど出てこなかったんじゃないかな、うん、だから知らない人ばっかりで、
そうそうそう、
今ね、その言ったみたいに先入観なしで純粋にお話だけを楽しめたっていう、う
ん、いや、ある意味そのパターンこれから主流になってきそうな感じがする、映画館、
あ、
日本の、
ね、
うん、どっちにしてもほら今不景気だから制作費もそんな出ないじゃん、
うん、
だけどやっぱり力を持ってる脚本家さんとか監督さんはいるわけじゃん、
はいはい、
でやっぱり先入観がないから本当により話に入っていけるっていうか、
うんうんうんうん、
それはねこうやって成功事例が続くわけじゃん、こうやってポンポンと、
うん、
だって何千万で何十億って稼ぐわけよ
そうねでもよくあれですね、最初に作ったその最初に一つの劇場だけでやってたっていうじゃないですか、
うん、
よくそこで見に行こうと思いますよね、どこの馬の骨もわからないような映画を、ね、
そうなの。
やっぱり映画って基本的に好きな人がいるんですか ね、
マニアがいるの
よ、何でもとりあえず見ておこうみたいな、
うん、だからラーメンと同じよ、新しいお店ができました、
うんうん、
そんないきなり食べたこともないのにみんな行かないじゃん、
っ
やっぱり噂を聞いてから行くじゃない、
一言二言言ってやろうっていうような人がいるんですかね、
う
ん、
そうそう、最初はやっぱマニアから始まるのよ、
うん、映画ってでもほら一回1800円かな、
うん、
1回チケット買うと、
はいはいはい、
結構な、まあそう週に何度も行けるような趣味じゃないですよね。
そうだってアマプラの会員入っちゃえばさ、そのお金で何本も見れるわけ
よ、うん、そうそうそう、
映画館はたった1本じゃん。
そうだけどやっぱ映画館行きたい。なんだっけ今あのね、教皇なんとかっていう映画知りません？教皇の選挙をやる映画選挙、教皇なんとかだっけ、
あの教皇さんのこと、
そうそう、あのコンクラーベって言って、
うん、
あの教皇様を選ぶなんていう選挙みたいなのがあって聞いたことありません、
うん、
なんかそういう
日本の映画、
外国の映画なんですけど、うん、それが映画になったらしいんですよ今ね。それがちょっとひそかにブームで、しかも行く人は結構なお年を召した方がターゲットになってるらしくて、
うんうん、
あの何行くともうシニアばっかりみたいな、そういう状況が起きてるらしい。
本当さ、そこさ、実は 昔は、うん、そのマーケティングというかそのビジネスの世界では、
はい、
物を買うものは若者だと
F1 層を狙えとかね、うん、言ってましたもんね。
でもさ
強行選挙、あ、そうそう、強行選挙っていう映画ですね、う
ん、どこに、
どこのどこ外国です、うん、アカデミー賞ノミネートされた、あ、うん、あの受賞はしてないんですよ、大賞取ってないんです、うん、だけど、うん、そのすごい今評判で、
うん、
特にシニア層の方々が見に行ってるっていう。
シニア層数が多いじゃん。
多いですね。
で昔のシニアと違ってやっぱりほらバブルを経験してきたシニアじゃない、
うん、あともうあのスマートフォン使うのも全然、うん、あの問題ないって。
だからさ金使うのよ、
うん、
昔と違って。
はいはい。
だからこれからねちょっとシニアは侮れないなと、
うん、そうですね、うん、いろんなところになんか、まあ、マーケティングのやり方ももう一昔前とはね、うん、違いますからね。シニアといえば、シニアといえば、シニアといえば、そうだな。
シニアといえばなんだ。ゴルフ。
ゴルフ？でもなんかそこら中今どこに行
っても。あ、シニアってそもそもどういう意味なの？あのボーイスカート、シニアスカートってあるんだけど、そのシニアってさ、うん、子供じゃん。
シニアっていうのは要はその、うん、何？上のグレードとか。
あ。でお年寄りじゃないの。
シニアに対する言葉がジュニアじゃないですか。だからシニアディレクターとかジュニアディレクターって言うと、
うん、
要は上級職みたいな、そういうイメージです。シニアって言うと、
ほらアメリカでさジュニアとシニアって、
そうそう、だつまりそれ
です。お父さんのことをシニア、
ああ、それもありますね。なんか、
う
ん、あのジョージ・ブッシュシニアとか、
あ、そうそう、
ジョージ・ブッシュジュニアとか、それもありますね。
で基本的に 上位の方、
そうそう、シニアディレクターっていうと上級職の、うん、その役員さんみたいな。だからその一概にお年寄りを指すわけじゃないっていう。
本当シニアシート全然違うじゃん。上級シートじゃん。
まあそうそう、どういう文脈で使われてるかにもよりますけどね。だからそのある会社で昇進して、うん、でそのあなたはシニアディレクター
ですって、あー、聞くね、
言われたら、うん、俺はまだシニアじゃねえぞとか言って頭にかかってる、ね。嘘か本当かのそういうね。逸話を聞いたことありますけれども、まあ、いやいや上級職だからお給料も上がりますよみたいな感じじゃないですか、
うん、そうかシニアか、まあ、だからシニアの皆さんぜひ、
はい、
あの侍、あ、だからこれ時代劇好きが作ったの、
あ、なるほど。
だからもう本当ね、なんかあの好きなんだなっていうこの細かな描写とか、うん、チャンバラにかける情熱とか、その辺がね、うん、なんかすごく伝わって、ぜひ皆さん、
はい、
劇場へ行って、
劇場行って、
サムライタイムスリッパー、うん、はい、アカデミーか何か賞を取るかもしれませんが、今日の作品もアカデミー取るかもしれませんよ。
はい、じゃあ今週のものでございます。
はい、行ってみましょう。
これは多分ないと思います。エースコック、
はい、どうぞ。
目を閉じればあの味、いわゆるフライドチキン味混ぜそばだそうです。
いわゆる
って混ぜそばですよ、しかも、
うん、じゃあちょっとこれエースコックさんと飛ばしてきましたね。これね、丼型のパッケージなんだけど、紅白の何あのこの優勝したパレードじゃ、何あのプロ野球で優勝したこの垂れ幕がこの赤と白のストライプの縦、
あの、はいはい、
おめでたい感じの
デコレーション、
ね、はい、デコレーションで、エースコックのあの豚があのパッケージに大きく書いてあって、目を閉じればあの味、
あの味
ってどれにかかってるの？これフライドチキン、
フライドチキンってこと？
混ぜそばにかかってるのか、フライドチキンにかかってるのか。
それはでも食べればわかるよっていうことなんじゃないです
か？行けばわかるさ
。
はい、じゃあ一応メーカーの言葉を聞いてみましょう。はい、みんな大好きフライドチキンの味わいをイメージしたスパイシーな揚げ玉入りのカップ混ぜそばが新登場。しっかりとした弾力と滑らかさのある丸葉の太麺、口の中で存在感のある食べ応えのある麺に仕上げました。オニオン、ガーリック等の香味野菜の旨味を加え、ペッパーでメリハリをつけたチキンベースのシーズニングです。シーズニングって何？
調味料。
調味料。香味油を加えることで、ジーユの、風味が広がり、フライドチキンの味わいの再現度を高めています。フライドチキン風味に味付けしたスパイシーな揚げ玉、ネギを加えました。うん、
これの、はい、蓋開けたら、はい、中にあのエースコックの麺なのかな、これ、
はいはい、
ちょっと太めの黄色の麺ですね。で袋が2つ出てきました。 1個が香味油、
はい、結構量があるね。
これあの後からかけるんですね、はい、でもう1個は火薬入りシーズニング、うん、後入れ。
なぜシーズニングという言い方をこれしたんだろう。火薬入り調味料でいいじゃん。
なんかいろんなスパイスが入ってるんじゃないですか、ひょっとしたら。
あー、シーズニング、
そうだね、なんだろうね、後入れってわざわざするぐらいだから。
あ、これ、まあ、待って、混ぜそばってことはジェット湯切りだね。
ジェットですね。あ、ジェットかどうかわかんないですよ。あ、ジェットは UFO だから。
ABC って書いてあって、 A が
A、 これ
まずつまみを外す、 B がこの線までめくる、
で C がこれですね。
ここから排水すると、
うん、排水するとここまで丁寧に書いてても、うん、やらない人ってもしかしたらいるかもしれないです。
めくっちゃうよね、これ。
めくっちゃったりとか、
後で後悔する。
めくっちゃったらこれどうするんだろう。
蓋ザルとか
蓋できない。
あとは箸で押さえてギリギリまで戦うか
うん、まあそうでしょうけどね、うん、ちょっとお湯が沸くまで待ちましょう。
はい。
最近ね、あのうちのあのお湯沸かしポット、うん、あれ象印なんですけど、うん、時々ね、うん、止まらないんですよ、沸いても。
あ、もうセンサー壊れた。
で、止まる時もあるんですよ、うん、で止まらずにガーって勢いよく湯気吹き出してて、うん、でまあこっちとしては湯が沸いたら止まるもんと思ってるじゃないですか。
ほったらかしになる
んで、あの湯沸かして、うん、ちょっと事務所出て、うん、なんか作業して作業というか、うん、まあなんかやって、でしばらくして戻ってきたら部屋の中がなんかすごい湿気がいっぱいになってて、でガーッとかやって動いてるんですよ、こいつが。もう水が半分になってて。
あ、半分まだ、それでよかったね。
よかったよかった。もうカラカラになったらやらい、こっちは火事になっちゃいますからね。もう本当にこういう熱を使う電化製品っていうのは
怖いね。
怖いですね。なるべくだから、あの長く使わない方がいいです、こういうのは。5年とか7年で買い替えた方がいいって言いますもんね。だからちゃんとあの何耐用年数みたいなのが決まってるんですよね、それぞれ。
確かにそれぞれ。そうだね、
そうそう。だからあんまりこう物が物持ちが良すぎるのも考えものだと思います。はい、お湯が沸きました。
はい、
よいしょ。これをジョンジョロリンと入れまして、ジョンジョロリンと。
これ5分よ。
よいしょっと。飲んでいいかな。
はい。
はい。じゃあ、タイマー5分入れます。はい、5分経ちました。はい、
さて、じゃあこいつをジェット湯切りですね。
ジェット湯切りしてくるんですね。
はい。C をめくる。
あ、お、でもなんかジェットっぽいですね。
何？
こんな感じ。ビッグザブドウみたいな。
あ、寒くないから。あのステンレスがポコンと言わないで。
そうですね。
あのステンレスのポコンもなんか季語として使えるね、なんかね。
はい、あれを日本っぽいですね。はい、じゃあ麺が仕上がりました、ね。
おお、プルンプルンだ。
よっこいせと。で、こいつにまずはじゃあ油をいきましょうか。
はい。
香味油を、ああ、本当に油だ、油だけだ、
うん、それコーティングかな。
なんかちょっと若干味のついた油です。
皆さん、あの混ぜそばと油そばの違いはありますか、うん、みたいな。まあまあ、それはちょっとダメに引けるのことなので、
じゃあこれザーッと。あ、うん、でもなんかこれに後入れ火薬入りシーズニング、なんかこれでラーメンの粉みたいなのが出てきましたよ。
いや、味濃そうだね、これ。
で、これを混ぜればいいのかな。
フライドチキンはどこ？
え、でもこのなんか
揚げ玉が、
揚げ玉っぽいのがそれなんですかね。
で、GU を混ぜたから、その揚げ玉をフライドチキンと思えよ。
どうなんだろう、
混ざり具合はどうですか。
で、これどこまで、どうなったら OK なのかちょっとよく分かりづらい。
よく
なんか揚げ玉が色づいてきました。なんだか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。どっぷり、どっぷり、どっぷり、どっぷりと。この辺でいいかな。揚げ玉がね、ちょっとやっぱそこに沈んじゃいますね。これは。うまく絡めて、よし、じゃあこれでいいかな。じゃあ実食いきます。はい、
自食。
これもあれですね、秒でなくなるやつですね。
うん、秒だね。
ほいしょと。ほいほいほいほいほいほいほいと。よいせ。どっこいせと。まあ汁がないので扱いは楽です。はい、どうぞ。
はいよ。
じゃあまず香りですけど、すごく胡椒っぽい匂いがします。
胡椒、
うん、
あ、フライドチキンですね。
しかもなんていうの、町中華のテーブルに置いてあるあの白い胡椒の匂いがします。
はい、
じゃあ汁はほぼないのでこのままいっちゃいますね。うん、汁気はないけど何かこう油がまとってあるような感じなんか目をつぶって食べるとなんとかって言ってませんでしたっけ。
はい、目をつぶると、あの味いわゆるフライドチキン味です。
うん、うん、今目つぶってます。
はい、フライドチキンいる、うん、
チキン、あの、何、定食屋さんの唐揚げって感じがしますね。
ああ、じゃあいいじゃん、ちゃんとフライドチキン感が出てるってことですね。
あ、でも、はい、わかります。あの、
うん、
フライドチキンっていう風味がします。
うん。
で、この揚げ玉は、うん。揚げ玉なんかおやつっぽい感じかな。これ一緒に食べるとどうなんだろうか。はい、これとこれを一緒にして、よいしょ。うん、うんうんうん、あの衣ですね、衣感が出ますねこれやたら脂っぽい、
うん、
ものすごく脂っこい。うん、うーん、すごいチャレンジだなこれ
はい、
どうぞラ
ミさん、ラミさんも言ってみましょう。まあ見た目は本当あれですね、麺にまあオイリーなオイルを使ってちょっとネギとか揚げ玉が見えるというそんなシンプルなものです。麺はちょっと黄色がかってます。丸葉でちょっと縮れて、うん、香りは胡椒の匂いですね。
胡椒ですよねこれ明らかに。
じゃあいきます。スープがないからいきなり麺からですねこれ。おっしゃることがよくわかります。パッケージ通りのこれ、まあ正式名称は、
はい、
目を閉じればあの味、うん、いわゆるフライドチキン味混ぜそばなんだけど、うん、これ正式名称は、
はい、
目を閉じればあの味フライドチキンの衣混ぜそばですね。
そうですね、
チキンはいない、
衣混ぜそばですね。
うん、あ、でもフライドチキンの衣の味はしっかりしますよこれ。
うん、
うん、うん、GU 塩コショウ味元、
うん、
って感じだね。
うん、
まあでも美味しいは美味しいね。ただちょっとこれおやつ系だね、なんかやっぱりね。
まあでもあのいわゆる本物のフライドチキンも鶏の旨味というよりかは、
うん、
鶏にまぶしてあるスパイスとかさ、
うん、
そういうものの味の方がやっぱり印象が強いんじゃないですかね。
もうこれあのコンビニのホットスナックと一緒に売ってもいいぐらい、
うん
うんうん、揚げ物だね、
揚げ物ですね。
うん、
うん、あ、この油をたくさん使ってるよっていうのはなんか本物っぽいです。
うん、まあ、具のこれなんだ、揚げ玉、
はい、
まあ揚げ玉だけどやっぱり衣感がありますね、
うん、
これ。ていうかもう終わっちゃったよ。
うん、
早い、あっという間に食べちゃった。
まあ具グワの揚げ玉だけだし、
うん、そうだね、ほんと麺を味わうだけみたいな、味付いた麺を味わう。
まあでも混ぜそば系は大抵こうですよね。
うん、
はい、じゃあ目を閉じれば 君がいる、いわゆるフライドチキン味混ぜそば、はい、どうでしたか。
まあ、これコテコテなんですけど、
はい、
もうバービーボーイズでいいんじゃないですか。
バービーボーイズですか、
はい、え、目を閉じておいでよです。
はい、あんまひねりがなかったですね、
はい。まあ、でもあれもほら、まあ、ある意味一瞬だったじゃないですか。
それはそんなことないでしょ。他にどんなヒット曲
があったのか。だってほら解散しちゃったでしょ。でほらなんか途中からほらソロ活動になってたじゃない。お互いとそもそも何人かも分かんない、正式メンバーを。
あのミュージックビデオ見るとさ、
うん、
あのコントさんがこう、クネクネクネクネクネクネって
出る。ラッパ吹いて、ラッパって、あれ、サックスか、あれなんか吹いてなかった
よね。目を閉じておいてよ。いいんだよ、名曲ですよ、あれ、本当に。
うんうん、はい、で、もう一人のお姉さんがスカートくるくる、スカートくるくるやる。
まあでもあれはあの時代の最先端でしたからね、やっぱし。
あ、そうか。
うん、あれかっこいい。あれよくなんか、ボウリング場のほら、上のモニターに。かかってませんでしたっけ。
あ、うん、懐かしいね、ボウリング場の上のモニター、
うん、あれがちょっとしたほらあの MTV 的な感じのね、うん、
ずっと MTV もちょっと流れてた時代あったよね、うん、
はい、じゃあごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
次のコーナー行きましょうか、
はい、
せーの、ラーメンに聞け。ラーメンニキー K。 じゃあ混ぜそばと油そばの違いは何じゃろうなと、
うん、これはね、もう実は一緒なん
です。一緒ですよね、
はい、で、ちょっと提供のされ方でちょっと違いがあるぐらいで、油そばっていうのはもう東京のこの武蔵地区っていうのかな、
うん、
アジア大学とかあるあの辺りなんだけど、うん、あそこら辺のお店が発祥とされてて、
カジケンでしたっけ。カジケン、
まあ、名古屋でいうとカジケンが有名で、
はい、
これはね、油とか調味料が丼の底に沈んでるの、
うん、
そこに麺がドーンと入って上に、チャーシューとか、
はいはいはい、
メンマとかが乗って、それを混ぜ混ぜ混ぜ混ぜ
前に混ぜ混ぜ混ぜ混ぜして食べると。
で、
一方混ぜそばは、
混ぜそばっていうのはもう混ざったやつなんですよ。調味料とかが、
あれそうでしたっけ、
うん、
でも具はいっぱい上に乗ってて、
そうそう、
食べる前に混ぜますよ。
また混ぜるの？
混ぜる。
で、その発祥はどこかといったら、はい、あの名古屋の台湾混ぜそばではないかとネットでは言われてます。
うん、
だ、名古屋なんか意外とこの油そば混ぜそば文化があるところだなと。
うん、
たださ、
うん、
味が濃いから一口目の衝撃がやっぱりでかいです。
でかいっすね、
うん、
でしかもその刻みニンニクとか乗ってるから、
あ、もうそう、
そのままストレートに来ちゃうんですよね、うん、あれが。
で、混ぜそばの方はそうなの、トッピングがいろいろできるの、
はいはい、
ニンニクであったり、うんうん、いろんな、
うん、
で、あと大きな違いは油、うん、
油
今日も入れたでしょ。油
入れましたね、たっぷり。
で、油そばの場合は植物性油を使うことが多いので。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ。
で、混ぜそばの場合はラードなどの動物性みたいな、
うん、
だサラッとしてるの油そばの方は、
うん、で混ぜそばもさあのいわゆるその豚のホロホロ煮込んだやつ乗ってる時もあるけど、うん、ミンチ肉乗ってる場合もあって、
あ、はいはいはい、
で必ず最後残っちゃうんですよね、
うん、
でそこにあのご飯を、
あ、
追い飯を、
追い飯ね、
入れてですね、いただくと。
あれ最初から米でもいい気がするんだけど、どうなの？
麺の方がいいっていう人の方が多いんじゃないですか？
そうか。
うん。それはどっちでもいいですよ。うん、ご飯でもいいし。
ねえ。
米の方がオペレーション的に楽ちんです
か？楽々、茹でなくていいもんね。
あ、そう、お米は調理は自動でやってくれるから。
うん。
うん。そっか。やっぱお米って優秀ですね。
優秀です。まあ、ただ、売れ残ったらさ、ほら次の日に回さないといけないから、それがまあ大体ラーメン屋さんは、うん、ラーメンライス用のライスがあるじゃない、
はい、
それが売れ残ると、まあ、次のチャーハン用になると、
うん、
でも忙しいお店は、
うん、
そんなことも言ってられないじゃない、はい、チャーハンいっぱい出るから、
うん、
とかも最初からチャーハン用に、
うん、
例えば水分を少なくしたりだとか、ちょっとパサッとしたお米を使うとか、
うんうん、
あと 炊き込みご飯を作るところもある、
うん、
炊き込みご飯、もう具材も入れちゃって、
はいはい、
まあ、あとは卵とこの、その
あ、ない、もうチャーハンの手前まで作っちゃうってことですか、
うん、そうそうそう、こういうお店もあります。
へえ、それは面白いですね、意味かなと、うん、まあ、
まあ、とにかくあのタイムイズマネーだから、当時のラーメン屋さんのお昼なんで、
う
ん、
あとできるだけ廃棄も少なくしたいし、うん、いろんな工夫があるんですね。
そうです。
はい、じゃあエンディングいきましょうか。
エンディング。
映画です。
映画、うん、
やっぱね、映画館行くのね、すごくいい。
最近行ってないな、映画館。どういい、
なんかね、これね、あのツイッターで誰かも言ってたんですけど、どっかの映画館とも言ってたんですけど、うん、映画館に行って映画を見るっていうことは、うん、いろんなものをその間、見てる間中は諦めるっていうことじゃないですか。いろんな選択肢を削除して、もう映画を見ることに集中するから、
はいはいはい、
もうあのその世界に入れるんだと。
でも、あのよその人いるじゃん。
よその人はさ、
うん、それも気にならないぐらい。
みんな一応映画館に一緒にいる人だから、
うん、
そういう前提でいいんじゃないですか。
だから今回さ、はい、結局ね、内容が良かったら、
うん、
もうあの大きなスクリーンじゃなくても、うん、飛行機のちっちゃいやつでも、うん、やっぱ感動するんだなってのがあるね、
うん、
やっぱりね、作品力ですよ。
そうですね。でもガンダムを見に行った時に、
ああ、
画面いっぱいに大きなモビルスーツがグワーッとか飛んでくるのを見るのはやっぱ
迫力だね、
うん、感動というか迫力があります
よ。そっち系はね、なんか見てもいいかなと思うね、そういう、
うん、まだね、あの 4DX とか、
うん、
なんだっけ、あと
4D 動くやつ、
動くやつとか、うん、あと何、なんか音がすごいやつとかあるじゃないですか、
うん、
まだ行ったことないんですよ。
あとなんかあの匂いが出たりとか
ね、あるらしいですね、うん、すごい、どうすその映画のためだけにそういう準備するん
ね。
ね、
例えばそのガン、例えばガンダム見に行ったらオイルの匂いが
するの
するとか、そんなんじゃない、なんか、
うん、いろいろあるな。やっぱ映画館もほら単価を上げたいからね。
ああ、
単価を上げたいから、まあ、それよりもガンダムの映画見に行ったらそのガンプラを置くのが一番いいと思います
でしょうね。
はい、はい、今週もお届けしました皆様のお相手は、
いやー、映画って本当に素晴らしいですね。さよならさよならさよなら、ラーメンさんと、
ガンダムジークアクス、もう一度だけ見に行きたいなと思ってます。喉がうるしました。また来週。
一回見たんですよ。さよなら。
何度でも見たい。